1、消費生活講座を開催しました。備蓄食料品を使ったアイデア料理。1分。ご自宅にある缶詰、乾物などのドライフーズ、災害時用の非常食などの備蓄食料品を使用したアイデア料理実習を通じ、食料備蓄についても学びました。講師の佐藤先生のわかりやすい講義と調理実習は大変好評をいただきました。日時、平成27年1月16日金曜日、午前11時から午後1時まで。講師、佐藤美智子氏。会場、消費生活センター3階調理室。写真、備蓄食料品を手にして講義中の佐藤先生と受講生の皆さんの写真です。写真終わり。2、当日に作ったメニュー、1分30秒。備蓄食料品のみ材料を表示。5品あります。それぞれのメニューごとに出来上がった料理の写真があります。1つ目、味付けえのきだけとツナの炊き込みご飯、米、精白米、ツナ缶、油漬け、味付けえのきだけ、瓶詰め。2つ目、味付けサンマ、切り干し大根添え、味付けサンマ缶、切り干し大根。3つ目、ひじきと大豆のサラダ、干しひじき、大豆、パウチ、緑豆春雨。4つ目、簡単とろろ汁、とろろ昆布、かつお節。5つ目、乾パンシルコ、あずき、パウチ、スキムミルク、乾パン。詳しいレシピは、清瀬市のホームページでご覧いただくか、消費生活センターへお尋ねください。ここまでは、締野邦子でした。
3、LED 照明で省エネルギー。3分30秒。LED 電球を使用した照明器具のイラストがあります。大手メーカーでは、白熱電球の製造が中止になりました。自宅では、白熱電球から電球型蛍光灯へ、続いて LED 電球へと、交換しやすい内玄関やトイレから順に変えてきました。5年前購入のトイレの LED 電球はセンサー付きにして、以前のものは玄関の電球型蛍光灯と交換しました。若干照度不足です。その他3箇所を LED シーリングライトに交換。消費電力は蛍光灯の約半分となり、使い方にもよりますが10年間使えるはずです。残った白熱電球は外玄関や浴室と洗面所などの密閉型器具内。密閉型器具や湿気のあるところでも使えるものもありますが、白熱球より大きいので器具内に収まらないところは本体ごと交換でしょう。LED 電球の選ぶポイントは表示の確認です。口金のサイズ、明るさ、光の広がり方、色、電球色、中光色、中白色、色を変えられる、など、使う場所や使う器具との関係を含めて選択要素がたくさんあります。明るさの単位のルーメン、LM も馴染みにくいですが、白熱灯〇〇ワット相当との表記が参考になります。発売当初より金額も下がり、性能も良くなりましたが、一気に買い揃えず、店頭でよく確認し、順次導入するのがおすすめです。夜間に強い光を浴びることにより、24時間周期の生体リズムである外日リズム、外はおおむねが影響を受け、 睡眠や覚醒に問題が生じると言われています。照明器具ではリモコンで、電球ではスイッチのオンオフで色を変えることができるものもあります。松山。青色光の生態への影響を避けるには、起床時刻から14時間以降は照明設定に配慮する。必要以上に明るくしない。相関色温度の低い照明、電球色を使用する。スタンド照明、局部照明を活用する。参考、LED 照明の生態安全性について。http://www.led.or.jp/ver10.1%20201001-00-1.pdf 4. 電磁波の害。2分30秒。電子レンジと携帯電話を手にしているイラストがあります。太陽光線も放射性セシウムが出すガンマ線、ガンマも電磁波です。その中でマイクロウェーブと呼ばれる波長の短いものが危険と言われています。電磁波環境研究所の荻野光也氏によれば、すべての電磁波は遺伝的毒性を示すと考える必要があるそうです。最近我が家では電子レンジが壊れたのを機に電子レンジの使用をやめてみようと思い立ちました。ほとんどは蒸し器で代用していますが、多少時間はかかるものの特に不便は感じていません。電子レンジについては、電子レンジで調理するとタンパク質は D 型アミノ酸に変化して代謝不可能となり、有害な活性酸素の発生が促進される。ライナス・ポーリング博士、ノーベル化学賞、などその害について様々な報告があります。携帯電話の電磁波は、電子レンジと同じマイクロ波だそうで、2001年10月、WHO は携帯電話を使いすぎると、悪性の脳腫瘍になる可能性があると認めました。電磁波の影響は距離の自浄に反比例するので、対策として本体を直接耳に当てるのではなく、付属のイヤホン付きマイクを使って、できるだけ体から離すことが大切だそうです。さらには昨年、国土交通省が建設を認可したリニアモーターカーについて、その強烈な磁場が人体に与える悪影響を市民団体のリニア市民ネットは警告しています。最近では予防原則、生活環境、自然環境に対して被害を与える脅威については科学的な証拠がなくても事前回避の措置を定めるという原則、の考えがヨーロッパを中心に広がってきました。欧米に比べて電磁波規制の甘い日本こそ、この予防原則を取り入れてほしいと思います。福川。5. 食品ロスを考える。2分。大きな入れ物にいっぱいの野菜が入っているのを見ている女の子のイラストがあります。農林水産省が旗揚げして、ロスをなくそうと啓発して、消費者庁とも連携した課題です。食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。驚くことに、私たち家庭における食品ロスは、年間1人当たり 15kg という試算があるそうです。この問題は、環境問題として取り上げられたり、流通コストの課題として問題にされたりすることが多いですが、世界には飢餓に苦しむ人々もたくさんいることを忘れてはいけません。経済優先で過剰供給する側面と、手軽に買いすぎる消費者側の問題もあると思います。私たちができることは、買いすぎず、 食べきる工夫をしていくことだと考えます。その日のうちに食べきる分しか買い物をしないという方たちもいますが、まとめ買いすることの方が多いのではないでしょうか。まとめ買いしたら、そのまま冷蔵庫にしまい込むのではなく、一手間かけて冷凍できるものは冷凍してしまうとか、半加工して使いやすくしておくなどの工夫で、無駄に捨てるということが減るものです。また、加工品では劣化の早い食品に表示されている消費期限というものがあります。これは衛生上問題なく食べられる期限のことです。さらに、賞味期限というのは、美味しく食べられる期限という意味です。私たち人間は、生き物をいただいてしか生きられません。くれぐれも、無駄に買いすぎたりせずに、家計も冷蔵庫もすっきりとした生活にしたいものです。大下。ここまでは、室井恵子でした。
6石鹸と合成洗剤の違い。4分。石鹸は今から5000年前、紀元前3000年頃のローマ帝国時代、サポーの丘の神殿で神に備える羊を焼いた油が落ち、下の灰、アルカリと混ざって偶然にできたことが始まりと伝えられており、石鹸のソープ、SOAP は、サポーの丘のサポー SAPO が語源とも言われています。日本には織田豊臣時代の天文12年、室町時代1543年、ポルトガル船が種子島に漂着した時に鉄砲やコンペイトーなどと一緒にシャボンが持ち込まれました。しかし技術は伝わらず、初の国産石鹸は300年後の明治6年1873年、洗濯石鹸として発売されました。さて、石鹸と合成洗剤の違いですが、石鹸はサポーの丘の出来事のように、天然の植物や動物の油脂を原料としてアルカリ成分と反応させて作る純石鹸分が主成分です。一方、合成洗剤は石油や化学物質を何種類も組み合わせた合成界面活性剤です。蛍光造白剤や香料などの添加物も入っています。その他の違いとしては、環境への影響と分解の違いです。石鹸は水で薄まり、カルシウム石鹸になり、微生物や魚の餌になります。分解され、1日で自然に帰ります。合成洗剤に含まれる毒性の成分は、微生物が死んでしまうために分解されにくく、河川、海、湖、沼などを汚染し、赤潮の原因になります。次に、体への影響の違いです。石鹸はもともと食べ物からできているので、皮膚に残っても体への影響はほとんどありません。胃内に入っても胃酸や酵素で分解されます。一方、合成洗剤は体に悪い化学物質でできています。化学物質は手荒れ、肝臓障害、アトピーの原因などになります。最後に、石鹸の種類と購入の際の見分け方をご紹介します。石鹸には固形石鹸のほか、洗顔石鹸、洗濯石鹸、石鹸シャンプー、リンス、石鹸ハンドソープ、石鹸歯磨きがあります。成分に、石鹸、石鹸素地、仮石鹸素地、仮はカタカナ、など、石鹸という文字が書いてあるものが石鹸です。表には、植物性、自然派と表示されていても、品名には合成洗剤と表示されているものがあります。石鹸を購入する際は、必ず成分や品名を確かめましょう。松田。何でも買い取りますは本当？ 訪問買取のトラブルが増えています。2分。相談事例。着物などの古着を何でも買い取りますという電話があったので家に来てもらった。事業者は着物や衣類などはざっと見るだけで、貴金属はありませんかと聞いてきた。ないと答えると、本当にないのか、一つくらい持っているだろうとしつこく聞かれたので、仕方なくネックレスと指輪を見せたところ、それを売ってほしいと言われた。断ったが、売らないと帰ってもらえない雰囲気だったので、1万円で売却してしまった。冷静になると、売ったことを後悔し、数日後に、返してほしいと申し出たが、すでに売却したと言われた。消費生活相談員からのアドバイス。法律で飛び込み勧誘は禁止されているので、買取業者はまず電話をかけます。訪問許可を得るために、不用品なら何でも買い取りますと言いますが、本当の目的は貴金属の買い取りだと思われます。訪問買取はクーリングオフが適用されますので、契約書を受け取ってから8日以内は無条件で解約できます。また、クーリングオフ期間は商品をその場で引き渡す必要はありません。一度家に入れてしまうと断りにくくなるので、電話勧誘の段階できっぱりと断ることが大切です。消費生活に関する疑問や困った時には、消費生活センターにご相談ください。1. 消費生活センター1階ロビーに相談室を増設しました。1分。相談室を使用中に来所された緊急を要する相談について、やむを得ずロビーでお話を伺っておりましたが、プライバシーの確保が困難なことから、ロビーに相談室を増設させていただきました。消費生活に関する資料の閲覧スペースは変わらずご用意しています。どうぞお立ち寄りください。写真があります。1階ロビーです。写真左側には植木や資料棚が置かれ、右側には仕切りで囲まれた相談室があります。写真終わり。清瀬市消費生活センター。使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。所在地。郵便番号 204-0021 清瀬市元町 1-4-17 地図があります。清瀬駅北口を背に欅通りを進み、一つ目信号の先右側です。地図終わり。電話 042-495-6211 ファクス 042-495-6221 開館時間、月曜日から土曜日まで、午前9時から午後10時まで。消費生活相談。相談専用電話 042-495-6212 相談時間、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日まで、正午から午後1時を除く午前10時から午後4時まで。知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは荻野貴美子でした。以上、知恵の輪第69号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。